高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をこのところ続けております。裁判員裁判始まって3年と6ヶ月近くになります。この間に裁判員を務めた人の数というのは3万人前後に達します。補充裁判員も加えれば3万何千人という数になるでしょう。それは大変な人数ですね。その人たちが自分の経験を今どのように反芻しておられるか、人を処罰する作業に関わるわけですから、楽しい思い出ということはそれはありえない、私はそう思いますけれども、教訓として何を感じ取っておられるだろうか。ひたすら忘れたい思い出だという人もいるかもしれない。ともあれ、守秘義務が課せられていて、物言っちゃいかんということになっていて、言っていいこともいけないこともあるとか、ややこしいことも言われて、とにかく黙ってるのが一番と思ってみんな沈黙をしているということが多いと私は思います。たまたま漏れ伝わってくる話の中で、辛かった、嫌だった、負担が大きかった、苦しい、今でも思い起こす、こういうような話があります。そしてその中に、この経験を何とか生かしたいというようなそういう声が出てくる時があります。で、そういう人たちは集まりを持って組織を作って交流団体を立ち上げるといったようなこともやっています。そんなに意義深い経験だったというふうになぜ思えるのかがわからないですね。で、それはそういう中で出てきている発言を聞いてもわからない。経験を世の中に広げたい、伝えたい、そういう感じを持ったなどというんだけれども、それは何なのか。3日とか4日とか5日とかいう体験の中で自分の経験を世の中に知らせたいといったほどの深い自分の中に蓄積されたプラスの要素というのは何なんだろう。人を処罰するという作業の中から世の中のみんなに伝えたいほどの意義ある価値を見出したというのは何なんだろう。その説明が全くと言っていいほどないのが不思議です。その結論だけが言われる。司法への主体的な市民参加という裁判制度の制度目的にかなうんじゃないかなんてことを言った人もいます。当局が発表している裁判員制度の意義の中には、司法への主体的な市民参加がどういう意味で価値があるかといえば、現在の司法が正しく機能しているということを学んでもらう、言ってるだけですから、それが自分にとっての意欲的な参加意思にどう結びつくのかが、そのつながりのところが出てこない限りは何を言ってるのかわからないという気がします。しかしそういう結論だけが言われる。で、そういう交流団体が作られて、その3万人か3万人を超える裁判員や補充裁判員の皆さんがどんどん参加してきているだろうか。私は非常に参加が少ないのではないかというふうに思っています。そうでなければ数字を発表してみてもらいたいものだと、こう思います。意義深い体験だということがみんなから出てきて、そして裁判員制度を自分たちのものとして、自分たちのいわば宝としてというんでしょうか、価値ある意義深い宝としてみんなで共有していこうというんであれば、その中身が語られると思います。語られるはずだと思います。こんなにいいことをしたんだものっていうことですね。で、そういう体験の共有というものがどこにあるんだろう。 私は人を処罰するというのは、どんなにささやかな小さな処罰でも、死刑にする処罰でも、楽しそうな顔をしてやるというものは全くないと思います。苦渋に満ちた判断でしょう。すべて。どんな判断でも、私はそう思います。で、その中で何をみんながこれから前に向かって元気よく生きていく糧のようなものをそこから勝ち取るか、勝ち得ているかといえば、私はその説明は何一つ聞かされたことがない。犯罪や裁判は人事ではない、そういうことを自分自身が深く感じ取ることだ。そのようなことがよく言われます。当局がそう言います。しかし、犯罪や裁判を人事ではないというふうに考えることは私は全く異論がないけれども、どうして犯罪が起きるのか、どうしてこういう処罰をするのか、ということを自分がその裁判の真っ只中に判断者として加わることによって考えるということがなぜ必然になるのだろうか。現在裁判官が行っている裁判がどこがおかしいのかということを徹底的に批判的に検証して、それを正せと要求することを私は第一義に考えます。あんたたちのやっている裁判は公平でも公正でもない、裁判所は検察官の言いなりではないか、裁判所は警察の言いなりではないか、そういう裁判をやっていては本当の裁判にはならないぞ、そういう批判を徹底的にすること、時には批判を強め糾弾もしなければいけないこともあるでしょう。そういう事件は東電オイルだの、足利事件だの、最近のいくつもの事件を見て、私は本当に犯罪や裁判を人事ではないというふうに思わなければいけないということをつくづく感じていますけれども、それは現在のこの裁判官たちがやっていることを批判するということを通じてでなければいけないと思います。比喩的な言い方をしますと、例えば足利事件で、菅谷さんに有罪の判決を下したあの裁判官たちが裁判員制度を推進しているのです。そこに来て一緒に審理してくださいと呼びかけているのは、菅谷さんを有罪にした裁判官たちです。自分たちのやった裁判がどこで根本的な人権侵害を犯したのかということを反省することもなく、自分たちがやったことの正しさを勉強して、そして犯罪や裁判を人事ではないというふうに考えてもらいたいと言ってるんです。私に言わせればこれを欺瞞と言います。人を騙してはいけないと言いたいと思います。そういう言い方の中で裁判員制度が存在する、そこを批判しなければいけないと思います。元裁判員あるいは補充裁判員の人たちが集まって何かを語り合うとすれば、自分たちのやったことがどんなにとんでもない裁判に巻き込まれたことだったかということの、その反省と、そして現在の裁判に対する批判、そして裁判員裁判などというものは一日も早くやめろという声に結集するものでなければおかしいと私は思います。まあしかし見てみましょう。こういう何やらの民間団体、交流団体などというものがよくよく見ていけば、本当に一人一人の市民の内なる声が集まり、太い流れとなって、そして司法を正面から正しく見るという、そういう構造に発展するということは決してないと私は思います。おかしな時代におかしな裁判員制度が生まれた。そしてこの制度はこの提灯持ちをする人たちを必ずその先に立てようとする。その人たちは自分たちは提灯持ちだとは決して言わないけれども、客観的に、そして、深いところでは裁判制度を推進するというそういう勢力としっかりつながりを持ちつつ進めていく、 怪しげなる運動だというふうに私は感じます。今日はそこまでにしましょう。